イベントをやりっぱなしで終わらせないマルチカメラによるライブ配信&収録の極意です。よろしくお願いします。
はい。こんにちは。最後ということでね、もう夕方お腹が減ってきて、そろそろ打ち上げは何を食えるのかなというそんな感じなんですけれども、今日ここに来る途中にですね、落雷注意っていう看板がいっぱいあって、でこの場所の落雷注意ってその上から降ってくるんじゃないのみたいな結構怪しい写真で、これをさっきツイッターに上げてたらですね、落雷装置だよねみたいなリプライが来たりとかしていましたけども、こっちはやっぱり雷が多いんですか、バーンとこうその広いところに落ちるんですかね。もうこう外から来るとその地元の人があまり気づかないようなことになんかこう気になっちゃうんですね、僕らね。まあそんなわけでですね、今日僕がお話しするのは、皆さんイベントをやりっぱなしで終わってませんかっていう話なんですね。でイベントってやっぱり集客するのも大変だし、その日の運営も大変だし、終わったらこう打ち上げして結構ほっとしちゃうじゃないですか。でもせっかくやったイベントのその映像を撮ってなかったとか、撮ってるんだけどテープがずっとこう積んだままだったりとか、テープの中のメモリに残ったままみたいなのはもったいないんじゃないかなというお話をしたいと思います。で、そのイベントというのはセミナーであったり、こういうシンポジウムであったり、試食会であったり、地方のお祭りであったり、商店街のイベントだったり、何でもいいんですけれども、イベントってやるっていうことは何か伝えたいものがあったりするわけですね。で、そのイベントに来てくれた方に、それを一番伝えたい。でもそこに来なかった人はそのイベントの存在を知らないまま終わってしまう。でも映像の力を借りることによって、ここに来なかった人や何らかの都合で来れなくなっちゃった人、そういった人たちにそのイベントの存在を知らせていくことができますよね。ただイベントの映像を撮るのはいいけれども、まあ、1台のカメラでね、固定でこう回してても、後々、まあ、見るに耐えないというか、1カメじゃなとかですね、もしくはじゃあプロを呼んで DVD 屋さんとか呼んでですね、いろんなカメラで撮って、でその後に編集してもらうとなると、結構なコストがかかるんじゃないかなとかって思ったりしませんか。今日はそんなことに心配されている皆さんですね、耳寄りな情報をお持ちしました。私、誰も気にしてないかもしれませんが、とりあえず押し売りのようにお話をしていきたいと思います。で、今日は5つのパートのお話をします。まあ、40分ぐらいですけれどもね。1つ目、まずワークフローの話。今回のセミナーでいろんな方がですね、ワークフローがどんどん変わっていくんだよというお話をしてました。で、この映像の世界もものすごい激変してるんですね。で、ワークフロー、まず先ほどのようにイベントを映像で撮って編集をして、まあ、例えば DVD にしてもらう、まあ、ちょっと前で VHS にしてもらう、こういった場合にどういうふうなフローになるのか。例えば今日当日イベントですよね。そうすると撮影のチームが来ます。カメラをわーっと回します。そしてその後に持ち帰って編集という作業に入るわけですけれども、やっぱりカメラの台数分の撮影データをコピーしたりエンコーディングしたり、それをタイムラインに並べてマルチカメラの編集をするっていうのは結構時間がかかるんですね。それは無限の組み合わせがあるので、どういうふうに編集していったらいいかっていうのはなかなか時間もかかるものです。なのでやはりイベントの翌日というわけにはいかない、3日4日かかる、大体やっぱり1週間ぐらいはね、編集にかかるわけですね。だから皆さんがそのイベント主催者だった時に、最終的に DVD や映像のデータをもらうのは、やっぱり1週間後ぐらい。そして、それだけの時間、プロダクションのスタッフを拘束するわけですから、やはりコストもそれなりのものになってくると。で、今日僕がお勧めしたいですね、ライブ配信&収録という手法はですね、この編集をなるべくリアルタイムでやりましょう。編集をリアルタイムでやる。これはどういうことなんでしょうか。これはマルチカメラのスイッチングをするっていうことなんですね。で、スイッチングっていうとちょっと一般的な言葉じゃないかもしれませんが、皆さんがよく見る映画というのは、あれね、ワンカットずつ撮ってるんです、バラバラに。例えば中盤から撮って、頭を撮って、こうロケ地に行ってですね、1日5カットとか10カットとか、そういうテンポで撮っていくんですね。それに30人40人のスタッフが毎日行くと。で、一番いいカットをつなぎ合わせて編集するのが映画なんですけれども、例えばテレビでよく見ているバラエティとかクイズ番組、あれはどうやってるかというと、スタジオに人を呼んできて、でいくつかのカメラがあって、でそこで段取りが進行している時にカメラを切り替えて収録しているわけです。これが生で創出されているのが生番組 で、収録番組は生が30分だとすると1時間ぐらい収録をしてそれを縮めるわけですね。だからマルチカメラでスイッチングをするというのは今までテレビ業界の話だったわけです。だからテレビ業界の機材っていうのはものすごく高いし、中継車なんて呼ぶとですね、1日何百万するんですね。だから関係のない話だと思ってたんですが、ところが私がですね、3年前ぐらいからユーストリームとか、いろいろな中継を始めていくとですね、テクノロジーの進歩とともに僕らも技術的にいろいろ学んできまして、今や8カメのマルチカメラを2人で、操作するみたいなことまでできるようになってきたんですね。でこれはどういうことなのかなと思った時に、ワークフローの革命だと、今までテレビ局の何十人のスタッフと中継者とものすごいでっかいカメラでやってたこととほぼ同等ねほぼ同等のことが 2,3 人の精鋭部隊でやれるようになってきたということは、自分たちもその編集する時間というのをなるべく当日に圧縮して、そしてお客さんにはロープライスでそのサービスを提供することができるようになったんじゃないかということなんです。なので当日で撮影と編集が終わるので、もう終わった瞬間にアーカイブがネット上にある、そしてデータである。だから僕らの最近の仕事は SD カードと一緒に請求書を渡せるんですね。その後もうすぐ渡しちゃうと、そういうフローです。でライブ配信、これは抵抗のある人もいます。ニコ生ユーストみたいなことをすること自体はね。でライブ配信は別にしなくてもいいんです。ただそのスタッフを呼んで、配信をするということはイコール収録もしてますから、収録データがあるということは結構精度の高いマルチカメラの素材が手に入るということなんですね。なので2時間のイベントを2時間見てくれる人ってなかなかいないわけです。なのでやっぱり10分に編集したい、YouTube だったらやっぱり5分ぐらいに編集したいという場合に、バラバラに撮ったカメラの映像からいいダイジェストを作るのは本当に大変なんですね。でもすでにスイッチングされた映像をギュッと短縮するのは意外と早くできる。その場合プラス1日の編集で短縮版が作成できるんです。なので当日アーカイブしたものはもう拡散が始まってるし、翌々日には短縮版ができて、それを YouTube に上げたり Vimeo に上げたり、ご自分のサイトにエンベデッドを貼り付けて、こんなことをやったんですよ、お祭りで、商店街のイベントで、新商品発表会で、ということができるんですね。さて、このマルチカメラによるライブ配信と、収録の効能ですけども、リアルタイムで編集できるということと、情報を見やすく整理することができる、そして伝えたいことを補強できる、すぐそのまま公開できる、そして短縮編集の精度があるということなんですね。これ自分用にピンスポットを作ってみたんですけど、どうでしょうか。はい、これだけの方がいいと思います。その2、表現手法の話なんですけれども、表現手法2つあります。1つはフレームの中の表現手法、映像のフレームの中のことですね。例えばその映像の場所を作り込む、つまり、美術とかセットみたいなもんですね。こういった形で、一目でなんとなくニュース番組の真似事をしてるんだろうなということが分かると、これは一目で情報番組をやろうとしてるんだなってことが分かります。またピクチャーインピクチャーといって、一つの映像の上に、ワイプで映像を重ねることによって、 A 点と B 点の人がスカイプで会話をしてたりとか、ハングアウトで会話してる様子を、こういった形で収録することもできます。そしてマルチ画面を使うことで、一つのカメラではどうしても捉えられないものを一つの画面にはめ込むということもできます。また西川さんの、写真のレンズ講座がすごく面白かったんですけれども、レンズを選ぶことによってこういったボケ足が、出てくる映像、つまり人物だけを浮かび上がらせて後ろの雑多な日常の背景を消していくという手法もできます。さらにデジタルサイネージとかトレインビジョンとか、いわゆるこう情報を整理してですね、一つの映像の中に複数の情報をどんどん埋め込んでいくこともできます。さらにデザイナーさんと組むことによってですね、そのベースの絵にグラフィカルな映像を合成していって、つまりセットを作るんじゃなくてグラフィックでセットを作っていく。これはすごくよくできてるんですけども、彼女が喋ってるのはこの真ん中の手の内側の部分で、セットは でそのセットの色味に合わせてデザイナーさんがさらに、まあ、プリクラでいうフレームみたいなものを足すことによって、世界観をカジュアルな世界観を作り出している。すごく可愛いですよね。動く雑誌みたいな。ですからこういったフレーム内の表現手法っていうのはその空間自体の美術を工夫したりカメラの位置やレンズを工夫したりその上に載せるタイトルワークとかグラフィックとかそういったいろんな人たちの協力を得てよりリッチなリアルタイムなのにリッチな映像にしていくことができるわけです。もう一つの表現手法、時間軸の表現手法です。ここが今日のメインなんですけれども、今はフレーム軸、まあ、空間軸ですね。そのペタッとした絵をどう構成するか、今度は時間軸の表現手法です。いくつか事例を見せながらお話したいと思いますが、まずお見せしたいのがその人の感情の動きをどう印象的に伝えるかというサンプルです。これは僕が中継したシンポジウムのトークセッションなんですけれども、シンポジウムっていうとですね、結構普通に中継するとですね、パワーポイントの画面と人が喋ってるところの2つが切り替わるだけみたいな感じのものが多いんですね。でも喋ってる人が何を伝えたいのかと、頑張れワイマックス。一応ギリギリここね、こう立てとくと気持ち入りやすいんじゃないかなってね、こう立ててんですけどね。一応3本入ってるから頑張ってほしい。もうね、映像が見せられないと今日のセミナーはね、何にも面白くないんですよ僕のね。どうしようみたいなね、これちょっと怪しいぞ。頑張れ。ちょっと待ってくださいね。怪しいね。怪しいね、これ。あそこの席は大丈夫だったんですよね。奥まっちゃったからダメだったかな。で、まぁ、ちょっとその間でつなげてお話しますと、マルチカメラのこうライトがいなくなっちゃったから、ご苦労様です。昨日一緒に中継のね、配信をして、青森の県立美術館から中継させていただいたんですけどね、やっぱり、スタジオにこもるんじゃなくて、どっかの場所に出てきて、そこの空間で中継するとすごい面白いんですね。で、昨日は、成田さんの、原画を見ながらですね、ウルトラマンの話なんかをしてたんですけれども、どこに行ってもですね、今そういうマルチカメラの中継はできるんですね。で、僕ら東京でしょ？そうするとね、車っていうものが逆に不便な地域なんですよ。車の渋滞とかがあって。で、僕らは今話したようなテレビ局レベルの、まあ、HD の中継システムをいかに電車で運べるサイズにするかということをですね、ずっと考えてて、だからケーブルとか AC アダプターとかも、こう、大きいのは買いたくないみたいなね。なるべくその一個一個の重量を減らして、俺が地下鉄に電車で、階段で降りられるような重量でやっていこうということでやってるんですけど、そうやってその制限された中で機材を揃えていくと、なんていうんですかね、いいものを買おうと思えば、いくらでもあるんですね、カメラとか、機材っていうのは。じゃなくて、必要最小限のギリギリのところで、機材を揃えてやるっていうのが、結構やってみると、ライフハックみたいな感じでね、面白くなってきて、僕らもやってるんですけれども、だから、よくいろんなところに呼ばれて、僕らはカバン一つでね、その HD 中継をしに行きます。で、東北もやっぱり、いろんな震災関係のイベントとかシンポジウムなんかがあるので、僕らも収録に行くんですけど、大丈夫ですか？大丈夫じゃない。新幹線なんかに乗るとですね、車両の一番後ろのこう隙間のところじゃないとこう機材が入らなくて、いつもね、苦労してるという感じなんです。なんて、いろいろ繋いだんだけど、なかなか難しいみたいなね。ちょっと待ってね。よいしょ。ああ、こんなとこ行っちゃったよ。これね、ちょっとかっこ悪いね。デスクトップ見えちゃうとね、これもね。すいません。もう一回やってみよう、ちょっと。怪しいな。やばいね。変な汗が出てきたよ、そろそろ。まあ、ちょっと次進めちゃうかも、これね、映像なしで。あとで、ちょっと映像のとこだけ、もう一回戻ってね。
これをずらせば。
それをずらせばね。そうですね。でもね、今ね、アクセスできてるはず。あ、来た。あ、 それいいですね。今3メーターの違いがね、今来たかもしれませんよ。来たかもしれない、本当。最近ね、ユーストリームのプレイ広告というのがね、流れたり流れなかったりしてね。これがもう流れ、おお、プレイ広告来ちゃったよ。ちょっと CM がまた10秒入っちゃうんだけども。まあ、こういうふうにユーストリームで中継するとユーストリーム上に残るんですけれども、自分たちもローカルで録画をしているので、後で YouTube に上げ直すとかですね、微妙に上げ直すみたいなこともね、結構簡単なんですよね。動いてくんないの？でも来てるんだよね。やばい。すごい。80枚スライド作ってきたけど、こんなところで止まってしまったんですね。
クリックじゃないです
か。これね、クリックじゃないのよ、これ。もう一回リロードするか。もうあっちの席でさ、20回ぐらいリハーサルしてたんだよ、さっき。でもさ、ここに来てやっぱりうまくいかないんだよね。こういうもんなんだよな。ついてないな、俺も。てくれ。じゃあね、ちょっとね。どうしようかな。よし、ちょっと飛ばそう。飛ばしてね、機材の話を先にしますね。機材の方のやつやってる間にうまくいってたらもう一回戻ります。で、まあいろいろ、まあ、サンプル映像を見せてですね、その時間軸も工夫すると、リアルタイムでここまでできるよというサンプルを、見せるつもりで、ちょっと先行きますけども、機材の方の話です。まず絵を作るカメラが必要なんですけれども、マルチカメラでやるということは、同じカメラの方が絵は合わせやすいんですね。で、そのカメラ自体は民生のカメラだと5万円ぐらいのカメラもありますし、業務用のカメラもかなり安くなってきたので、今や昔はやっぱり1台60万とか80万とかしたんですけども、10万ぐらいのカメラでもかなりいいカメラがあります。で、僕らは割とこう GH2 とかですね、AF105 みたいなマイクロフォーサーズというフォーマットのものを使って、で HDMI の信号を使ったりしています。プラス音を作るミキサーが必要なので、これは今時だとこういうパソコンでですね、インアウトのボックスだけ使って、あとはパソコンの中で処理をさせて、でミキサーのアウトに出していくと。で、パソコンは優秀なのはですね、手でこうやってフェーダーとか上げてなくても、みんなの笑い声がわっと上がってくると自動的にスッと下げるみたいな、そういうコンピューターのミキサーがあるので、まあ、そういったものをかますことによって割とオペレーションも楽にしていくということができます。そして重要なのが時間軸を作るスイッチャーです。で、このスイッチャーというのが今までやっぱり何千万もしたんです。その HDMI、HD の信号を取って映像をこう切り替えていく装置なんですけれども、これもかなり価格が安くなってきて手が届くようになってきました。今だと10万ぐらいから、そういうスイッチャーがあるんですね。そして余裕があればですね、やはり光を作るライティングのチームを入れるとガッと絵のクオリティが上がってきます。で、こういうライティングチームが来るとですね、これオーディオフェーダーですかっていうような装置を持ってくるんですけども、もう今 LED なんで、結構会議室とか普通の照明のこの電源でもですね、十分いい照明が作れるんですね。で、これでこう色を変えていったりすることで、ただの白い会議室が、例えば青い背景にしたり赤い背景にしたりして、つまりお金をかけずして、スタジオのような効果が作れます。まあ、現場としては、こんなコンパクトな感じで、例えば3人ぐらいの対談というのを会議室でやってるんですけども、このぐらいの距離感でやれるんですね。で、これの場合だと表情のアップに 100mm のレンズを使って、引きで 24mm、 あと 50mm を使って、その横に SD の映像スイッチャーと音声ミキサーを乗せてやってると。もう4メーター範囲ぐらい。これ映像を見た後に見るから意味があったんですけどね、今ちょっとね、こっちを種明かしながら後で映像を見せるという形になりますが、で、例えばセミナーとかシンポジウムでも、カメラをこういうふうな立て方をします。で、本当はがっしりした三脚をね、全部使った方がいいんですけども、さっき話したようになるべく電車で持っていきたいというのもありますし、スタッフが少なければコストも安くなる。で、もちろんお金がある、予算があるときはスタッフをいっぱい連れてきますが、2人で行くような場合ですね、2人で4つのカメラと音を全部やんなきゃいけないというような場合は、いくつか無人カメラを立てちゃうんですね。で、一つだけ、人間がコントロールするカメラを使うと、ですからそれ以外のものはポールポッドみたいなもので、とりあえず、立てておくということを使います。 そしてこちらがスイッチャーの部分です。これぐらいの長机があれば、テレビクオリティに近いものがリアルタイムでマルチカメラができるんですね。マルチビューのモニターと HD の映像スイッチャー、そしてそれを撮るレコーダー、オーディオミキサーです。まあ、本体はこれ机の下にありますけれども、まあ、カバンで入るぐらいのものですね。でこれを応用しますとですね、いわゆるそのイベントを収録するだけじゃなくて、リアルタイムに VP を作ってしまう、企業用のプロモーションビデオを作ってしまうというようなことも我々やっています。例えばこれは向こう側で商品紹介をする女の子たちがいまして、10分間で、3つの商品を紹介するというシナリオを書いておくんですね。それを何回かリハーサルをしまして、4台のカメラでテレビのようにスイッチングをして収録すると。でそこでどうしても撮れなかった非常に小さな例えばアップショットだけは別に撮って上からはめ込むというようなことをやると非常に編集の時間が少なくてプラス1日ぐらいで、プロモーションビデオが作れてしまうと。これはとある芸能人の中継の時でしたけども、照明を入れることによって本当に何でもない会議室が、ライティングディレクターの手によってですね、色がいろいろ変わりまして、結果的にはこういった、引き立つ絵になっているというような形です。これもやっぱり机が一つ分あれば十分できるというものですね。ということで、このマルチカメラによるライブ配信への収録というのは、これまでテレビの中の話でしたけども、その機材の量がすごく減ったということと、スペース的にも本当に小さなスペースでやれるようになった、そして機材的にも安くなったということで、映像に少し覚えがある、もしくは写真とか音声をやってたという人には非常に入りやすい世界になってきました。で、重要なのは機材だけじゃないんですね。どこでお金を取るかというとですね、機材は安くなったということは、レンタル屋で借りても安いんです。今もカメラが1日1万5000円とかでいいカメラ借りちゃう。じゃあスタッフのスキルというところで、やっぱり我々はお金をいただいていく。そういった時にどんなスタッフがこういったマルチカメラの収録と配信で重要なのかというと、3人います。一番重要なのはですね、時間軸を圧縮するスイッチングディレクターと言われている人です。これはマルチのカメラの絵のどこをどういうタイミングで切り取っていくかということを決定づける人なんですね。だからこの人のセンスがいいといい映像になるし、この人がテンポ感が悪いと、なんか1カメで綺麗なカメラマン、うまいカメラマンに撮ってもらうと、まあ、いい映像なんじゃないのって言われちゃう可能性もある、ですから重要な司令塔になります。でもう一つがですね、カメラマンとミキサーさんですね。これはいわゆるテクニカルな人たち、どんな絵を作るか、どんな音を作るかというところをやってもらうわけですけれども、予算に応じて、カメラは本当はそれはカメラの台数分の人がいた方がいいんですけれども、予算に応じてこのカメラや音の人に何人来てもらうかというのを決めていくわけです。さらに最後に、その収録したものを編集する人、短縮して編集する人、これは当日自分でスイッチングしたものを縮めるのが一番早いです。でも映画の編集のように、一回その現場をやった人ではないエディターの人が客観的に編集するというのもあると思います。まあ、この3人がいればですね、当日収録したものを翌日、短縮編集して納品することができるわけです。まとめますと、ライブ配信の収録のスタッフというのはミニマム3人から、でも予算があれば、5人10人と増やして映像のクオリティを上げていくという形ですね。なんて話してたら、映像の部分が調子良くなってたらいいなと思いますので、一回戻ってみたいと思いますが、なんかやだね。ああ、なんとなくいけそうな感じがしてきたね。あ、よしよしよし。
ちょっと
待ってくださいね。これ何分とかでしょ、ちょっと。あ、いけそうです。いけそうなのでね、一番重要なところに戻りますよ。まだ時間はね、ありますから。これはね、何分かだったっけ。F5。43分か。はい。じゃあ行きましょう。これは、よいしょ。
はい。ずっと、なんか、出っ張りという感じで。
例えばこれ、先ほどちょっと説明しかけましたけども、シンポジウムの映像なんですね。でシンポジウムというすごく地味な、映像としてはね、地味な素材なんですけれども、どうやって僕らはこれを捉えていくかと。ダメですね。本当はね、ローカルで持ってこいって話なんですけどね、ごめんなさいね。 ちょっとブラウザを再起動してみたりすると気持ちが。
はい。無線ラウンドですか？
今週の。
よいしょ。じゃあちょっとここで。いや、これいつかやっていただいてもどれでしたっけ？
検索でやると。
はい。何の話でしたっけな。マルチカメラのね、配信なんですけども、僕らが気をつけてるのは、なんかこう、種明かしをしながら最後の映像を見せなきゃいけないのは、すごく構成上厳しいところがあるんですけど、喋ってる人がどんな表情をしてるかっていうのはもちろん大切なんですけれども、初歩的なスイッチングって、喋ってる人だけをとりあえず追っかけていくっていうのが、まあ、最初なんですね。でも、だんだんそういう映像の時間軸の編集が分かってくると、聞いてる人の表情の変化とかですね、何か言われた時にこっちの人が思いついたっていう表情みたいなものが見えてくるんですね。なんでかっていうと、同時に複数のカメラが見えているので、僕らはそれを見ながらですね、人間がいかにこう反応しているかということに興味を持ちながら編集をリアルタイムでやってるんですね。編集という名のスイッチングというものなんですけども、さあ、機体の無線LANで行ってみましょう。もしかして俺のパソコンが調子悪いんじゃないかみたいなことも濃厚ですね。これね、焦って連打するとまたダメになりますからね。じわっと皆さん祈ってくださいみたいな。ダメですね、なんかね。すごいね、映像のセッションで俺映像見せられないまま終わるみたいな。じゃあね、ちょっとどうしようか。ちょっとさ、再起動しようか。再起動しちゃおうか。あ、そうそう、さっき。あ、じゃあ大丈夫だね、これね。いけるいけるいける。あ、いけそういけそう。じゃあね。
20秒前
まで。はい、これ20秒見ろっていう。しかもね、ユースト最近ね、日本で売ってないような商品の CM ばっかり入れてくるんだよね。これどこで買えばいいんだよ、みたいな。全く意味がわかんないよ。ああ、よかった。じゃあね、ごめんなさいね。いけそうですね。で、何だっけ、何分だったっけ、43分ね。はい。
よっ。コトさん、大体の、すごく基本的なことから彼を知らないので、そういう会話をする、うん。それも私はすごい価値がある気がして、彼も、協力することによって審査のことをそれを知って、でその実はプロジェクト完成してなくて制作途中なんですけど、制作途中の段階で結構すでにその、例えばアラブのニュースだったり中国のニュースだったりロシアだったり NBC ニュースのアメリカのだったり、
まあ、こういった形でですね、僕割とカットを細かく刻むタイプなんですね。これはライブ配信とか後々見る YouTube とかネットメディアのことをちょっと意識してまして、その映像が変化してるとですね、割と人は見てしまう、見続けてしまうような傾向があるんですね。でこういった時に彼女なんか特に表情が豊かだったり、こういう、まあ、リアクションがね、面白いので、そういった時にかなり寄ってくるんです、僕は。その人の顔の表情にね。でやっぱり人の表情っていうのが一番見てて飽きないものなので、たかがシンポジウムなんだけども、もう今見てるだけで50カットぐらい終わってるわけですね。だからこれを編集で作ろうと思うと結構手間がかかっていくということです。調子よくなってきたんでどんどん行きましょう。次ですね、これは3人の対談ものなんですけれども、そういったマルチカメラでリアルタイムでスイッチングをするということが非常に分かりやすいサンプルだと思うので、ちょっと見てください。毎回見ろってのがこれ、あ、でも秒数ちょっと減ってきてるのか、これ見るべき秒数が減ってくるっていう拷問のようなね、 さっき20秒あったからね、今12秒だんだん減っていくから3回目ぐらいでなくなるかもしれない。極悪なシステムです。スカタンタンチヒ
リピリ、お前どっかやめてるテンテンテンテンテンタケタンテンのスカタンテンテンテンタケタンヒリヒリヒャントのヒャリヒリヒリヒャントのヒャリヒャントのヒャントのヒャリスカタンテンテンテンテンテンテンテン、にぎやかな弔いだよ、とっさんこれがね、出汁がね、町内の四つ角のところまで来るって言って林がガラッと正殿から鎌倉、この笛の音がたまらないよ。この笛の音につれてね、お父さんの出汁の人形がね、仕掛けで動き出すってやつだよ。おしゃいとおろ、おしゃいとおろ、おしゃいしょいとおろ、しょっとしゃなりちゃっちっちっとっとってなんだそれ、お父さんの人形がね、電線に首引っ掛けてまあこんなような感じですよね。これでずっとこれでまあ
最後の
みこしが出て、普通はみこしで終わるんですけど、僕は獅子舞出すんです。
これなんかはですね、なかなか難易度が高かったのは、落語家の人と普通のビジネスマンが喋ってるので、言葉のテンポはこう全く違うんですね。だからどっちのテンポ感にこう乗せていくかっていうのはすごく難しかったんですけれども、こういった形で、これリアルタイムで刻んでるわけですけれども、今のそこで発生している反応とか、グルーブってものをうまくこの瞬間アーカイブしたい。そんな形でスイッチングしている例です。でもう一つは、これは銀座シネパトスという、まあ、名画座が東京にありまして、40年ぐらいの歴史に幕を下ろすという日があったんですね。で、映画館の中に舞台挨拶でこう俳優たちが来て、最後に挨拶をして、映画館を閉めると、もう最後の日のイベントを中継するという仕事だったんですけれども、オーダーとしてはですね、その映画館の中のイベントだけを映してればいいというふうに言われたんですけど、我々せっかくその映画館最後を閉まる日だから、朝から晩までその映画館の周りを中継したいと、逆にさせてくれという形でカメラをですね、8台ぐらい導入しまして、その外と中全部カメラを仕込んで、で、中で起こっていることをその外に、街頭テレビみたいにね、テレビにこう出すんですね、スピーカーと。そうすると、こう通りがかりの人がどうやら今日最後らしいぞみたいな形で人書きができる。でその様子をですね、その映画館の中と外を同時にスイッチングして、最後の日をライブドキュメンタリーのように、収録するということをやってみました。これもそのハイライトの部分だけちょっとお見せしたいと思います。また来るかな CM。 ああやっぱり、あでも14秒であんまり変わんないな。これさ、なんか3回ぐらい見たらもう消えてほしいね、さすがにね。はい、40分とかだったな。まあ、こういった地下街のね、ある映画館だったんですけどね。
Thank you.
というですね、まさにニューシネマパラダイスみたいなね、エンディングだったんですけども、こんな形でちょっと離れたところのカメラも無線で HD で飛ばしてですね、それをスイッチングソースにしていくというちょっとドキュメンタリータッチの事例でした。でここであったのがですね、古谷さんという方でですね、僕もちょっとこれ家宝かなという写真なんですけど、この人知ってますか？何の人か、今日ゲストで来てたんですこの時。これね、ウルトラマンのスーツアクターさんなんですよ、ね、成田さんがデザインした、青森出身の成田さんがデザインしたウルトラマンの一番綺麗な8頭身の、この8頭身の古谷さんをイメージして成田さんはあのウルトラマンのフェイスを作ったというね、伝説の人ですけども、そんなちょっと役得もありました。そしてですね、あともう5分ぐらいしかないので、一つ飛ばしてですね、例えば映画的な動きっていうのはどういうことかっていうと、さっき見せたような、ビデオのドキュメンタリーとは違うタッチ、映画的な表現というのに挑戦したものもあります。これはスライダードリーといって、このぐらいの60センチぐらいの幅をカメラがこう動く、装置があるんですね。三脚の上につけるとこう動くんですけども、リアルタイムの映像の場合はその動くドリーがあるからといって常にカメラが動いていると気持ちが悪いので、1時間 その中継の中で3回ぐらいしか使わないんですけども、そういったものを入れるとすごくこう映像が色っぽくなるんですね。でこれは HD で配信して HD で収録しているというものの事例です。しまった、今喋ってる時に CM を流せなかったね。あ、今度はいけるな、 CM なくなったな。あ、アドバイブリーフ、ちょっと増えてるよ、30秒とか言って、もうこれひどいな。 YouTube に上げてから来いよって話ね、ごめんなさいね。でこれはさっきお見せした GH2 というカメラと AF105 というカメラを、5台使ってます。でそれでもこうカバンに結構入るんですね。5台のカメラでも一眼レフですからすごく物が小さい。レンズは、ノクトン 17.5mm とライカズミクロンの 50mm というのを使って
コペロニクスの探求。本日は2013年3月27日水曜日です。この番組は声と語りのダウンロードサイトラジオデイズが企画制作、リンク&モチベーションの提供でお送りいたします。ということで小田さん、どうも
よろしくお願いします。
今日はちょっと一風変わった、一風変わったっていうか、これは小田さんの
グループでやっているんです。板の銀座7丁目の
銀座ですよ、
はい、ピンク
しかもここにこの石原裕次郎みたいな、
はい、このね的にこれいい
これがあって、でなんでこんなことを
あれやったんですか？会社が本社が3丁目にありますので、うん、近場でこう社員や、社員のお客さんとか、うん、あるいは家族とかそういう、ステークホルダーの方々と集える場所が欲しいなっていうことで、もう9年前から一般の顧客が7割です、ね、3割はそういうスペ
クトル。社員が来るほど給料出してるの？
割引きはですね、割引きもありますし、はい、
そうなんです。
結構その3割ぐらいは、例えば社員の歓送迎会とか誕生会とか、あるいは親御さんを招いてとか、そんな感じで使ってもらってます。
これまでね、コペロニクスの探求、5、6回こう、そうそうたる方をお招きしてやってて、その中で小田さんの口から何回か一番多く出た言葉が、ワンホーム、ワンホーム、ワンという言葉だったんですよ。はい、で、今日はそのラガーをですね、ラガーマンをちょっとお呼びしようということで、ヒロさん、どうも。
よろしくお願いします。まだちょ
っと乾杯しそうですね。
じゃあよろしくお願いします。
これね、すごいでしょ。このユーストの、
ね、
これね、今日なんと5カメ、カメラ5台でそれぞれをこうアップを撮ったりなんだりっていうのがこれある、そのヒマラヤムというグループがあるんですよ。ちょっと暇じゃなさそうなんですけど、そこがもう総力を上げて、ユーストのクオリティとしてはもうこれ以上はないという今のところでですね、というところで、やると、はい、意気込んで
店に入ってきたらセット見てびっくりしました。
ね、これはね、本当にもうお手軽さが取り柄だったんだよ。ここまで行くとね、大変だなと まあそれはいいとしては、どんな映画撮れているか、その映像に興味のある方もね、ご覧になっていただけたらと。
というような形で、まあ見た感じね、ユーストのこれアーカイブですけども、結構綺麗でしょ、あのユーストってイメージよりね、そんなことができるわけです。まあ、後先が逆になっちゃいましたけど、あれを実現している機材がさっき、お話ししたものということですね。じゃあですね、最後に、もう一つだけお話を3分ぐらいしたいと思います。大丈夫でしょうか？っていうのは、もうやばいかな。3分、OK、OK、ありがとうございます。その後、おまけみたいな感じです。疑似マルチカメラの新しい機材開発というのを僕やってるんですよ。皆さん、GoPro ってカメラ聞いたことあります？ GoPro ってカメラ。GoPro ってね、こういうカメラ。ここにこうつけられる、こうあのチャクラみたいにね、こんなちっちゃい HD カメラなんですよ。これで街が歩けるかというと、まあ疑問がありますけれどもね、あの普段こういうカメラ何のために作られてるかというと、サーフィンの先っちょにつけたり、スカイダイビングに使ったり、そういうところで使われてるちっちゃい HD カメラなんですね。こういうあのハングライダーにつけてるんですね。で、僕らはこのカメラを使ったあるデバイスを作ろうと今やってまして、それがね、GoPro ターングリップというものなんです。で、よく街頭インタビューでこうテレビ局のインタビューしてるでしょ、マイクで。そのマイクの部分をあのさっきの小さな GoPro っていうカメラにしちゃいたいと思ってるんですね。で、それだけじゃただの棒なんで面白くないと。GoPro っていうのはものすごい170度の広角なんですよ。レンズでいうと 18mm とか 17mm ぐらいだと思うんですね。なので、それが180度瞬間で回転するグリップを作ろうということを始めまして、それからですね、あのこういうこういうものを作りたいとネット上で発表したところ、いろんな人からですね、じゃあ、手伝いたいということで、ラボみたいなのができまして、目標としては超広角の小型 HD カメラである GoPro をジャーナリズムに使っていくということと、一つのカメラを瞬時に回転させることによって1カメなのに2カメで撮ってるかのように見せたいということで始まったらですね、いろんな人がこれは使えないか、このポテトチップのあれはとかですね、ファミレスでこれ買ったけどこれなんか回転してたそうじゃないですか、いろんなもの寄せられるようになりまして、僕も世の中をそういう風に見ていたらですね、東急ハンズで旗とアイスクリームディッシャーというのを見つけてですね、おっこれは1グリップで180度軸が回転するぞということに気づいて、もう巷のアイスクリームディッシャーを買い占めましてですね、でファミレスとかで打ち合わせをし始めるとなんかだんだん怪しいことになってきてまして、もう不審者みたいになったんですけども、そしたらいろんな人がですね、あの試作品を作ってくれたりし始めましてですね、やっぱりみんな映像を見てみたいということで、僕はこう試作品を作って、このパイプでできてるんですけどね、これでちょっと取材をしてきました。そうするとね、生まれて初めて僕も自分で考えた発想が映像になったらどうなるのかっていうのをこれで見たんですね。ちょっとだけ見てください。意外といけるんじゃないかなという感じがしてきて、さっきのはビクターのカメラで撮ったんですけども、じゃあちゃんと GoPro を買ってですね、試してみようということで、これが最後に見せる映像なんでもう終わります。この地でサンプルを撮ってみました。
青森なんですけど、古川市場にやってきましたよ。これからですね、朝、まあ、8時なんですけど、のっけ丼を食べようという、そういう魂胆です。
おはようございます。
どうでしたか今日は。昨日は前半です。
お疲れ様でした。
がっつり行きましょうか。だからね、
はい、昨日もが
っ
つり。
やっぱりのっけ丼っていうのは、まあ、みんな外せないものですね。これは外せないですね。
だから見た人たち
です。そうですね。
このためにフェリーを1本送らせてくれた。
GoPro というのは自分を撮るにもかかわらず他人が撮ってるかのような映像になるんですね。広角すぎて。
ここはね、もう海のすぐ近くですね。まあ、中心部と言っていいでしょうね。ここに、古川市場、古川市場とは書いてないけども、青森魚菜センターでいいですか。魚菜、魚と野菜を売ってるところですか。これは じゃあ入ってみましょう。けど楽しみですね。のっけ丼ってそもそも何なのかというのがここに書いてありますのでね、見てみましょうか。これね、まず食券を買って、これどういうことですか。こう自分でお米を持って回ると、
あ
ーそのパーツでこういろいろ好きなものを、やると
乗っけて、
これがのっけ丼ですね。
まず最初に一周しましょう。
はい、一周じゃあちょっと、はい、あーなんかこういいですね。こう
編集しているように見えませんかちょっと。
おお、
まあこんな形でですね、リアルタイムだけども意外と面白くできるということで、今これを鋭意開発しておりまして、ビデオブロガーの人にちょっと試して使ってもらったりですね、ジャーナリストの人にちょっと今度できたら使ってくださいって言ったりですねしてやってたら、いよいよ設計図が出てきまして、おとといついに町工場に行きまして、これを本当に作れないかということで今プロトタイプ制作が始まりました。そんなわけで、これですね、Facebook グループの暇な夜ラボっていうので、その道中がずっと出てるので、もし興味がある人がいましたらですね、夏発売に向けてやってますので、入ってきていただければと思います。じゃあ最後にまとめになります。イベントやりっぱなしになってませんか？映像収録と編集って時間とコストかかるような気がしますが、いや、でも実はリアルタイムでも時間と空間っていうのは圧縮できますよ。でカジュアルな HD 機材も増えてきたんで、いろいろやりやすくなってきましたということで、ライブ配信&編集やってみませんかというお話でした。トラブル続きですいません。どうもありがとうございました。